経済総合分析集合です。私も少し経ってから気づいたのですけれども、1月初め頃に東シナ海でタンカーが沈没をしたということを知りました。ちょうどその頃私も海外に行っていたんですけど、ね、でちょうどそのコインチェックの事件ですね、ネムリュース事件とも、まあ、その事後の長さを考えると非常に重なっていたんですけれども、ちょうどそうコインチェックの後ようやく私もタンカー沈没ということに気づいたんですね。でその発表によると、タンカーの方は乗組員の方が非常に悲しいことに全員がお亡くなりになられた、心より追悼いたします。そして対する香港の貨物船の方は全員ご無事であられた、非常に喜ばしいことでありました。そしてその、まあ、なかなかその全員がお亡くなりになるというほどの事故というのはどういった事故であろうかというふうに思ったりする次第ですね。でまたその発火があってから沈没するまでに結構日にちがかかっているってことですね。またその沈没の要因もなかなか分かってこない、何かいろいろ公表されていないんですね。まあもしですね、事故以外の可能性というのは何でしょうか。故意であるとか、まああまり考えられないですけど攻撃であるとかですね。そういった場合はだから故意であれば責任がもちろん発生します。それから攻撃であれば周辺有事というのを招きますね。まあ深刻な事態が起こってくるわけですね。こういったことを考えると非常にまあ重大なことを思いついてしまいますね。非常にだから考えさせられる事件であるなと思います。もこう物事がこうも重なるというのは何かしらそのやはりちょっと備えた方がいいのかなと思うところでもありますよね。そしてコインチェックというのはどういう役割の会社であったかというと、やはりそのみんなに希望を与えて集客をする、集金をするというタイプの取引所でありましたね。ですからまあコインチェックさんがやはり被害に遭われたことで当然まあ仮想通貨全般がすごく相場が下がりました。それはまあ盛り上げ役であり集客役だったんですけれども、その一方でその資本を管理するという意味においてはやや抜かりがあったということですね。まあ人も会社も万能ということはありえないということを意味してるんでしょうね。だからまあもしその仮想通貨をできっちりと資産を守り抜いていきたければ、あまりコインチェックのような集客がうまい会社と、つまり資本を守るということがうまいという会社はやはりキャラクターが違うということ、そしてまあコインチェックに関してはそもそもみなし業者であり認定されていなかったけれども、集客力は抜群であったということなんですね。だからやはり天は二物を与えないのかなという感じですね。で私もその集客をすることとかっちりと物事をやるってことですね、資本を管理するってことですね、なかなか僕もどっちのキャラクターに振ればいいのかって迷ってしまうこともありましたね。なかなかその人はどっちにキャラクターを振ればいいのか分かりません。まあこれをランドグラムという私の作ろうとしているグラフですね、性格のグラフっていうのを考えてるんですけど、これで言うとだからプラスが集客をしたりする人ですね、でマイナスの方が資本を管理するっていう方の人たちですね。でどちらが陰でどちらが陽なのかっていうのはもう少し考えてから当てたいなと思います。でなぜこれランドグラムなのかというと、やはりその場というものですね、 陸という意味だったり国っていう意味だったりしますけど、これがそもそも5つの種類がある。だから共同体には5つの種類があるってことですね。だからその、まあ、文化が5つとも言います。だから文化が合わない人は他の国に行ってみるっていうことですね。他の都市に移住をしてみる、とてもいい選択であろうなと思います。でそして何か有事がある場合、まあ、それをきっかけにして、まあ、有事が起きそうだなという予測をきっかけにして移住をしてみるっていうことによって、まあ、日本最高だというふうに言えなくもないですけど、まあ、日本以外にも魅力のある都市っていうのを見つけることができるかもしれませんしね。なかなかそこに新しい出会いと展開がありそうではありますよね。そしてこのフィンテックというものに関して、あのトマペチ博士がよりだから暗号技術を量子コンピューティングの時代まで対応できるものにしようであるとか、あるいはその自らで売買をして価格をつり上げるってことですね。こういったことができなくなるような、まあトマペチアルゴリズムっていうものをおっしゃってたりします。なかなかだからその今回の危機は関係あったかどうか分かりませんけれども、まあ何でしょうね、やっぱり素直にまあ助けてというふうに言うことが大切なんですね。言っていたら誰かが提案をしてくれると思うんですね。まあ人生は助け合いなんです。この社会は助け合いなんです、まあ、人間見ぬ万能で学びがなければ人生って非常に空想なものになると思います。ですからね、もし仮想通貨でいっぱい儲けてお金だけがあっても、だから人にどうやって助け合うとか、一体何をしていったらいいっていうことを、だから自分はお金があるんだよっていうだけで何も考えていないと、やはり人生が損にしちゃいますね。それだけで人生が乗り切れたとしても、そこに学びがあるんでしょうかっていう、より大きな孤独っていうのがあると思いますね。だから何でしょう、いろんな有事というものも一つの展開でありまして、これをきっかけにして本当に大切なものを築く、本当に大切な人間関係を思い出すっていうことがあると思いますね。だからとてもこの機会を生かしていただきたいなと思うわけです。で私がこの常に常に人を満足をせずに人から学び続けるということですね。そのきっかけと一つとして、まあ本当中学高校の時代にあったやっぱりポール・ファッセルさんの階級という本ですね。人には階級があるという衝撃的な本でした。人は平等ではないかもしれない、まあ自らの属するランクというのはやっぱり資本との関係において必然的に存在をしているので、この壁を乗り越えていくためには X 階級っていうものがあると。 X 階級とは本を読む人であると、つまりね、まあだから知識こそが最高の価値である、資本であるという、これも大いに影響を受けましたね。これも私の教養の柱の中にずっと残っているものですね。そしてもう一つはそこで社会学というものに興味を持ちまして、同じく社会学関連、人にあらたるという表現を知ったんですね。なんと恐ろしいことを言うんだと思ったんですけどね、まあ、つまりだからどれほどいい経歴を持っていたとしても常に人から学ぼうとしたりしない人というのは人にあらざるものであると。まあいい経歴を持っていても肝心要のことを知らず、そしてそれを知ろうともせず誤りを正そうともしないような人は人というに値する、まあ、クライテリアを乗り越えていないので、そういった人に対していくら教え諭しても聞かないのであれば、その人に構ってに、まあ、有事から逃げ遅れることがあったりしてはもっといけないので、人にあらざるものを見た場合にはやむを得ず放置することも致し方がないというようなことを書かれていましたかね。で僕は思ったんですね。だからいくら学歴を積んだりいくらお金を儲けたりしても、ああこいつダメだなと思われていたら 絶対にそのいい情報はやってこないし、真実を教えてもらうものじゃないですけどね、気づくきっかけも与えられなくなってくる、期待されていなければ。その期待されるという時にも、だから嘘をついて相手を期待させちゃいけないんですね。日頃からの努力によって、勤勉さによって、相手に、まあ皆さんに日頃から認められていれば、おのずと必要な情報とか知識はやってくるものですからね。ですから僕、この非人というものに関して、あ、そうか、どこを最も避けねばならないのかということに気づかされたんですよね。つまり肝心要のものがあるってことです。その肝心要のことを踏まえていなければ、どんなに裕福であったり、どんなに知識があったりしても、肝心要が抜けていたら、すっと地獄に救われるっていうことがあり得るということなんですね。そうですね、人生とはそういったものですね。奈落への穴というのは常に広がっていて、結構身近に広がっていて、で肝心要のところが抜けた瞬間に、ふっと足元が救われて地獄に落ちていくかもしれないってことなんです。僕はこの言葉に本当に身につまされました。でも思うんですね。だからポール・ファッセルの階級という本をまず見ていなければ、社会学というものが非常に学問的であるということ自体にも気づかなかったですね。だから常に、まあ、パッと見のブランドにこだわらず、こうアンテナに引っかかった知識というのは個人単価費に払うべきだということですね。それを気づかされたというところがありますね。そしてフィリピンのとの出会いなんですね。全く違う文化でして、出会った時には、でも出会った時には違う文化だったけど、まあ、2、3日で視界が開けてきて、彼らは非常に生き生きと生きている。そして肝心要の見落としていた部分があるんじゃないのかと気づき始めた。そしたら新しい外交関係が見えてきたんで、僕から見たら新しい外交関係、あのマニラの歴史であるとか、日本の置かれた立場であるとかっていうものを客観的に見つめることができた。私は本当に有事になりそうな時、必要な注釈はやっぱり大衆には知らされないということなんです。なぜなら本当に重要な局面、大衆が全てその生き残れるということはあるに越したことはないんですけど、やっぱり国際関係が大幅に変わるほどの転換期において、やっぱりそこにはもうたくさんたくさんの人に抗ざる人たちが出てこざるを得なくなってしまう。こういった時にやはり肝心なことを知っている人が救われるっていうことは、毎回転換期は似ているんですね。ですから皆様もぜひその肝心要なものっていうのをね、追い求めてみてください。これはいくら追い求めても貪欲なものではありません。そしてそれを踏まえていると、おのずと幸運はやってきます。本日もご清聴いただきありがとうございます。新しいお話